5月の5日に差し上げます。今日のテーマは拝み祈祷でない授けということに重点を置くんですが、特に、今ですね、大変急速に、天理教の世界で、改革が進んでいるんですね。でそれを、まあ、意識いたしませんと、私たちは復元の最先端にいると今自負しているんですけれども、いつの間にかみんなに追い抜かれてマゴマゴしているということに気づくような場面になっちゃいますので、そこのところを承知しておきたいと思うのはですね、5月15日に天理大学へ文化庁長官の河合駿さんが来まして、そして天理大学が臨床心理士の養成のために大学院を設置したということの、まあ、4月からそれが発足したことの記念講演が行われたんです。でこの河合駿さんのことは、先月の講座でも先々月の講座でもちょっと触れまして、何しろ二大心配者さんが応援して、そして京都大学で教員にこれからなるという人をですね、将来をもう見込みまして、そして、ヨーロッパまたアメリカに留学を応援したんです。京都大学から留学しますと一箇所しか行かない、まあ、何しろ今ならあちこち行かれますけれども、もうずっと前のことですから。それで新橋田さんが応援いたしまして、どこでも子が必要と思うところに勉強できるように応援しまして、アメリカもヨーロッパの大学も行きまして、最後はスイスのユンヌ心理学研究所で、トップ研究者というように世界で認められまして日本へ帰ってきたんです。でその時に天理大学教授として迎えたわけです。でそれが、まあ、昭和30年を超えて70年歳を超えた時に、迎えたわけですね。でその河合駿教天台教授が4人の心理学入門という、本を出しまして、天理大学教授として出したのが日本における活動の最初と私は思っていたんです。それで大急ぎで私がそのことも教義の理解の中に取り入れました。でその結果急速にですね、現在の心理学の最先端がですね、親様のお勤めの教義とそのまま重なるように、進んできたんだということが理解されまして、そして、二大心柱さんが修養科の改革も教育もですね、そういう方面で進めたいと、経典は、占領中のですね、連合軍の占領政策に合わせた宗教の教科書として作られております。まあ一番手短に言えばキリスト教に合わせた第一章ということになっているわけです。でそういうことで占領を解けて、ちょうどその時期とその河合さんがヨーロッパから来て天台に教えに入った時とそれが重なっております。占領が解けたというのと、で昭和34年の教規改正で、典型によってこの道始まったというその態度がなくなりまして、親様の教えによって親様の官僚大勤めで教えた教理、この考え方が今までにない世界で初めての教えだと言って親様が教え始まったんだという教規にいたしまして、そうすると経典が全く合いません。で経典も作り直しをすると いう境地になったわけです。基本が変わったんです。典型ではない、高間ヶ原の天皇のご先祖様たちの、まあ、日本でいうと天神地位と言われた、その天神のお告げでもって始まったということが、まあ、結局天皇制軍国主義時代の嘘であると。まあ、二代新橋さんは復元というのを戦後すぐに発表いたしまして、進んできたんですが、今日を機に天理教の憲法の基本にですね、典型ではない中山美希の教え、官老大勤めが真理であると、こういうふうに変えて、教典も変えると言ったのに、このままでいいじゃないですかという本部の先生に合わせてですね、それが主要科の教育が教典で変えないでそのまま行われているということから、ここでもって、本部の保守的な先生方が変えようとしないのを二代新橋さんは、そういうことを理解した、これから本部の本部員さんになりそうな先生を選びまして、主要科の講師と専任講師というふうに配置いたしました。そこに、まあ、私も東京から呼ばれまして、まあ、一期講師の教育係も兼ねて教室連行にすると、こういう形になったわけです。で、そういうことでこの河合駿さんが、天理大学に臨床心理士のコースを定められた、基礎を作ったわけです。それで二代新橋社さんが亡くなって、まあ、本部の改革が挫折いたしまして、まあ、私は東京へ帰って東京教区の教理講座を担当することからずっと復元を進めて、いきまして、70年安保の時には武道館の宣伝大会までこう持っていくことができたんですが、その頃もうずっと天理大学で頑張っていて、臨床心理士のコースを固めてくださったのは河合駿さんだったんです。それでも天理大学で本部の先生方がこのままでいいじゃないかと言って親様に帰ることを、まあ同意しないので、同意はしてんですけれども動かないので、それで京都大学へ帰って、京都大学の心理学を世界一の心理学と言われるだけに、伸ばしまして、その結果今文化庁長官になってるんですね。で、その方が天理大学が臨床心理士養成の大学院を作ったということを記念して天理大学で講演が行われたんです。これが新聞でもって大きく全国に報道されまして、それでそれに時を合わせるようにですね、その合わせるというよりその前に準備のために今年の正月26日の新橋屋さんの講演、2月の三つの友の記事、そして2月号の三つの友の記事ですね、そういうことでどんどん進みまして、まあ非常に先月先々月と私いうような前へ進んでまいりました。それが6月号、まあ、まだ5月ですが6月号の道の友のそのやはり集会の中では天理大学の改革ということが進められてきたんですが、その中で、天理大学の大学院が臨床心理士という形だけじゃなく天理教学の研究の大学院はできないのかと、こういうふうに質問しましたことに、天理大学学長が何しろ天理教学確立が先決でしょうと答えてるんです。ということは親様の教えがまだまとまった教科書にできていない、天理大学学長が宣言したんです。今まで奥出先研究し、まあ、三神楽歌の成果を研究し奥出先を、 研究して研究発表いたしましても、経典の立場などをこれが道の天理教学体系だなどと、それを編纂した本部の先生方が経典の立場に固執いたしまして、これが天理教義学だと、それに反する研究は異端だというような弾圧をしていたのに対しまして、はっきりと天理大学学長が、何しろ先決は天理教学体系確立であると、こういうふうに言ったわけです。それは今確立しているという意味ですね。そういう意味で、今までこれが本部の教え、大教会の教えと言っていたことが根こそぎひっくり返ったんだよと、心柱がいい天理大学学長が言っているということを私たちは承知しなくちゃならないんです。私はこう聞いたということを今この際すっきりと洗い流しまして、思案して心定めてついてこいと、こういうふうに言われた態度をしっかりと心に収めて、通っていきたいと思います。で、まあ、そういう意味でこの5月15日の天理大学における、河合駿文化庁長官の講演というのは非常に、その教内だけで、新柱復元を言っている新柱と教育学を勉強した人のわずかな動きとしか感じていなかったのが、もう社会にいっぺんに出たんです。それで不勉強な人がまおまおしていても、その人は落第するだけということになりまして、本部員さんという肩書きも、代表会長という肩書きも、部下をうんと持っている文教会長という肩書きも、今は根こそぎそういうものを流しまして、しっかりと勉強し直しをしなくちゃいけないと思うんです。でもそういうところからですね、ざっとこの拝み祈祷でない授けということを理解するために、明治からの宗教政策というもの、今度明治13年に天理王公社を設立したというところまで教祖年は進みました。もう一度振り返ってその重要さをですね、捉え直してみたいと思います。でこれは、明治の初めに、天理人道教育が始まったというところから天理という言葉が出ているわけです。でこれがですね、大きな変化というのは、それまで天皇制国家と言いながら、天皇の立場は明治まで孝明天皇まで仏弟子天皇でした。仏教の弟子天皇という姿勢をとっていたんです。で皇居の中、今は皇居と言いますが、昔は京都御所、京都御所の中には真言院というお寺があったんで、神社はありませんでした。それで仏弟子天皇では、どうも、幕末うるさくなってきたですね、世界的な帝国主義というんですか、まあはっきり言いますとヨーロッパのキリスト教帝国主義国家のですね、侵略というものがどんどんどんどんアジアに対して激しくなってきましたんで、それでそれに対抗するために仏弟子天皇で仏教を国教にしていて、殺すなかれ、文句なしに殺すなかれと、人間は殺したり嘘言ったり盗んだりしたら心が平和ではないから、落ち着けないから、悟りを開けないから、殺しちゃいけないと、無原則に殺さない方がいいという仏教の方針では、キリスト教帝国主義に対抗できない。向こうは神が殺しちゃいけないと言うから殺しちゃいけないんだと、神は殺せと言ったら殺すんだと、こういう教えを説いていまして、アジアを侵略するんでも 神の敵だから制圧して支配しろと、こういう形でもって、武力を使ってですね、神の敵を制圧するという形で世界の、まあ、植民地化を進めてきているわけです。それに対抗するためには仏教と天皇では対抗できないというので、荒人神天皇と神道化をしなくちゃならない。でそこで出てまいりましたのが、明治3年に、まあ慶応3年にですね、大政奉還が行われまして、王政復興ということが言われた。天皇のもとに政治を行うと。そして、天皇は池上様であるからという形でもって、まあ、宗教を仁義と、これは仏教も何も含めて仁義と言っていたんですが、それを神道ということを強化いたしました。それで慶応3年になりますと、大教専務の御事の理というのを出しまして、神奈川の帯同を専務すべしという方針が出た。神奈川の帯同というのは何かと申しますと、天皇の先祖がこの世界を作ったんだと。でその世界の支配者として天照総御神を生んだ。天照総御神が、あの地上の国は我が子孫が支配すべきであるという進捗を下した。それに基づいて、下ってきた新井の御事、天孫降臨というんですね。でその子孫が、ね、あの神武天皇が、東征服の旅を重ねて大和の柏原で都を作って、そして世界中を天皇の支配の国にすることは良いことだと、服従しない者は殺して悪行を置いて家となすと、これが天皇制の基本理念であると、まあこれがあの日本書紀では、これをもって住良御事の初めの年とすという証言になっているわけです。でそういうふうにガラッと古事記日本書紀の神話に基づきまして、天皇が世界支配するということが天皇制の目的であると、そういうふうに進んだわけです。でそれが日本の戦後の富国強兵策というふうになっているわけです。具体的には何度も言いますが、その翌年即位の式が行われた時、孝明天皇までは仏教の儀式、経文に出ている理想的人間、天輪王ですね、この天輪王は借り物の利を取りたい、全てのものは生産した人たちのものである、それをその全てのものを王である私が借りて何十を助けてみんなの住みよい世界を作るのが私の務めである、世界は陽気に暮らすためにあるんだと、私はそれを実現する役が指導者だと、こういうことを皇太子に説いた経文があるんです。でその理想でもって、それが最澄伝教大師がですね、桓武天皇にその経文を奉って以来、歴代の天皇は天輪王になって何十を助けみんなの喜ぶ世界を作りますと公式には発表して天皇の位についていた。それが明治4年になりますと、そんなことでは外国の侵略に対抗できないから八公一王という天皇の宣言を確認するんだというので、天孫降臨の姿をそのままに元置くというんですね。何々に似ていると何々もどきと言いますが、その天孫降臨の神話をもといて、即位の式にするということを行った。そして明治5年からは国民全部が、国民開兵戦争奴隷であるという原則打ち出しまして、戸籍制度が5年からできた。戸籍というのは奴隷名簿という意味です。 国民全体戦争奴隷の名簿を作るという意味で戸籍ができた。それから徴兵令、強制的に戦争奴隷を招集するという制度ができたのが明治6年。そして当然のように明治7年には台湾出兵ということが行われた。こういう時期の中で親様はですね、そのことに反対されたんですね。で、反対されたというのは、そういう国が浸透化し、まあ、はっきり言うと発行意中の方針に流れている、これは富国強兵策というふうにも言われるわけです。強い武力を持って物を取れ、はっきり言うとそれが生存競争に勝つ日本の国の姿勢なんだというわけで、教育が始まった時、その教育を先取りするように中山家の修二さんがですね、山沢さんの応援を得て、まあ、それ以前古閑さんがお勤めを教えて世界助けるという、こういう方針でもってですね、勤め場所を作ったのを、親元忍者事件を起こして古閑さんの免許証を取り上げたことにして修二さんの免許になったという、このことは今までの共通点でたどってきた。これ短く申しますと、勤め場所はですね、官労大勤めので教えた心理教育なんです。勤め場所は勤めなんですね。で、勤め場所は心理教育をいたしまして、そしてもうそういう矛盾、権力者の先祖が成功したから世界ができたなんてことは誰も信じてない、信じていないけれども権力でもってそれを信じろと言って、信じなければ処罰するぞと言って戦争に駆り立てる、こういう形がどんどんと強化されてきました時に、まあ、親様はこの官労大勤めで人間が一列兄弟で助け合いであるということを教えたわけです。で、それをこの幕末の浸透化ということですね、平和主義から軍国主義に変わる段階で、それを先取りするように勤め場所に天皇の先祖十二柱を祀って、それで、お国にへつらう形で、まあ、私は先生になるんだ、信者から日の神とですね、お尽くしを受けるんだという態度を取ったのが山沢さんと修二さんだったんです。で、そういう形の時に、親様はお筆先3号4号を持ちまして、親元神社が正教院という宗教行政の役所でになっていたのにですね、3号4号のお筆先を突きつけまして、この国の方針は違うと、私のところは、まあ、はっきり言うと修二がですね、天皇家の先祖を祀って天皇の先祖を神と教えているっていう現実なのに、そんなことは教えてませんと、わざわざお筆先を持って役所に行って、それじゃあ天皇の先祖が尊いご利益くれるという教育しているんじゃないのかというわけで、その場所の神様を、神様といっても御幣一本ですから、それを役所が取り上げたと。そして山村御殿に親様を呼び出して、県庁が取り調べて、一体何を教えてるんだと言った。とそれに対して天皇の先祖に服従してご利益もらうなどと教えは説いてませんと、天理王になって人助けする道を説いてます、こういうふうに親様が答えた。それで、それじゃあ国の方針と違うと、 ということを確認いたしまして、その後役員修司さんと役員を呼び出したんです。天理の明神、今まで天皇の先祖を神として、そこに服従すればご利益あると説いていたということになっているのに、違うとは何事と呼び出された時ですね、もう修司さんは行かないって拗ねて行かないわけですね、病気だって。それで役員が行きまして、はい、親様は何時を助けてみんなの喜ぶ世界を作る天理王の思想と言ってます、軍国士には協力できませんと、こういうふうに言って、それじゃあ中山道の推しはけしからんのだなと軍国士に睨まれたというのは明治7年12月のこと。でその時に、今までは御簾の奥にいて、そのはっきりとどういう神であるということもみんなに知らせることが、まあ、できなかったと。この度ははっきりと赤い着物に着替えてですね、中に、そんなわけわかんない神月潮及び親というのを前に説明しましたね、わけわかんない神様がっていうような話ではないと。この見えるこの天地月日、それから草木が生えて育っているというこの見える世界の真理をしっかりと説いて、それに合わせて生きることを教えているんだと。その真理がこの赤い着物を着ている私からみんなに伝えられるんだよと、こういうふうに宣言したのが赤い着を着られた目的なんで、そういうふうにそのいたしまして、その時から大々的に信者に授けということを渡す、もうそれ以前から渡されたんですが、授けということをはっきりと教えられるというふうになったわけです。でここでもって取り払われました。神社が、天領明神という神社が取り払われまして、無宗教の形取るわけです。この三河原歌は、親様は今までのような神様、仏様と言ったって本来の仏教から離れて拝み祈祷に落ちてたんです。仏教が神仏だか物のけだか何だか知らんけれども、わけわかんないものにお願いしてご利益もらうというものが今まで宗教と思われていた。親様は宗教卒業、目に見える世界の真理を教えるという形でこのお勤めを教えられたんで、でその時にはっきりとですね、それ場所の神様を取っ払いまして、門屋を建設、親様が門屋を建設するというのは、その勤め場所が今まで神社で汚染されました、天皇制軍公式に、その間に官僚大の地場をそれから定められて、お勤めを教えて教育する場所を親様に確認するのが門屋の建設なんです。そしてそれからですね、地場定めが行われ、お勤めが教えられたんですが、その頃、これが明治8年、後半になるわけですね。まあ小雁さんは残念ながらその時倒れるんですが、小雁さん倒れた後でも地場定めされたところで親様お勤めを教え、お勤めの真理とそれを取り継ぐ授けを教えられたんですが、その時にみんなが止まって聞くわけです、お話を。で親様はお話してんの止めて、それでお風呂も入んなさい、でお風呂じゃなくて蒸し風呂、蒸気風呂っていうのが関西は、関東の人は湯屋って言うんです。これはお湯が入ってるとこダブって入るの湯屋って湯船っていう、関西の人は風呂船っていう、風呂っていうのは蒸気浴のことなんです。それで今で言うとスチームバスですね、スイムバスでバーッと蒸気を送りまして、その部屋に蒸気いっぱいにしまして、体をまあ調整するわけです。 そのスチームバスを作りまして、親様はお話を聞かせて真理を教えて心の矛盾を解くと同時に体の調整を教えられたんです。親様が若い時から働かれて弱い体の人が年とともにどんどん丈夫になっているということは説得力がある。で、親様がいろいろなところからですね、大体仏教の勉強いたしますと仏像の形が体操の形になっているんです。で、そういうようなことも加味いたしまして、体の調整も教えられる。で、そういう止めて風呂入れても親様は無料だったんです。ところが修二さんはそこに目をつけまして料金決めてお金を取るということをしたわけです。もう修二さんは親様がお勤めをする人でお勤めを教えるとその人から金取ることを考える。それでそんなもうお賽銭収入取れないように嘘を教える神社を取っ払った後、今度無宗教みたいにお手振りでもって真理を教えてお助けをする、蒸し風呂でゆっくりしなさいというふうにしても無料で私ばっかり助かるのは申し訳ないから、これで他の人にもやってください、これは営業活動ではありません、みんなの誠ですから、無料で営業がね、営業というと維持が成り立つわけです。それにまた修一さんが目をつけまして、この頃中山家泊まると12銭取られたって言うんですが、修一さんが値段を決めてお金を取る、こういうことをいたしますと無許可営業ということで、修一さんが明治10年に、佐賀県に逮捕されまして40日間留め置かれたって書いてある。留め置かれたというと留置という字が当てはまるんですが、と40日も留置という制度はありません。まだ憲法もない時ですから、そういう呼び名はみんなに徹底してませんので、交流だか留置だか、ただ留め置かれたと、残されているわけです。で、そういうふうにこれは明治10年5月21日、陰暦の4月9日から40日間、修二さんが捕らえられたというのは、親様が教えを説くことを弾圧受けて腰が捕まったというふうに今説いておりますが、違います。これは宿屋と、蒸し風呂の営業、無許可営業の罪です。本部が書いた広報教典では、9年に、堺県へ行って宿屋の許可を受けたと言っておりますが、書類を調べますとずっと後です。これは宿屋はですね、13年かな、13年の日付が出ております。これは資料で出してますね。で、そういうふうにいたしましたときに、修二さんがまたぞろ、何しろ親様の教えをですね、 お手振りと甘露台勤め合わせて甘露台勤めがどんどんと人を勇まして学ぶ人を増やしてますから、なんとかしてそこから料金取って利益を確保したいというこの修二さんはですね、それじゃあ天理王公社という参り場所を作ろうと。で、その天理王公社というのは、天理王公社の性質は修験道なんです。これは仏教国家が神道国家になるというので、お寺がバトムと潰されました。廃仏毀釈というんです。で、そのお寺が国の政策で潰されまして、ここでも一番大きい内山永久寺なんていうのがもう礎石もなくなるほど取り払われちゃったわけです。で、そうしたその廃仏毀釈のあと修験道で盛り返したというその まあ、お寺がいくつもこう出てきたわけです。で、修験道というのは一体何なんですかというと、天皇家が神道をまとめて古事記日本書紀で出す、それ以前の日本の宗教、仏教が入ってきたそれ以前の日本の宗教と、こういうわけで、だいたい開祖は縁の行者とこう呼ばれる、縁の大津野と、格好つけますと縁の昇格などと、あの芝居なんかで言ったりしますけれども、まあ縁の大津野と呼ばれる、小さい津の昇格と呼ぶ場合もあると。でそういうのがですね、仏教以前、神道以前にあったんだと。これは天然自然の中で修行して、天然自然の真理に、自分が理解し、その中に入っていって、それで天然自然を動かす力を備えたんだと。でそういう天然自然を動かす、まあ、言葉変えますと御利益を表すようなことを原点、これ試験の件ですが、試しという意味です。昔正月の歌に年の初めの試しとてなんて言いますが、試しというと例とか、あの前例とか、そういう意味もあります。まあ要はこういう弦がある。私はこれ分かんなかった。関東育ちは弦があるということが分からなかった。それでここへ学生で持ってきまして、それは弦のもんやって、縁起がいいとか悪いっていうのも弦って、それから御利益があったから弦が現れた。それでそういう自分が超能力を備えてるっていうような意味だ。御利益を表せる力、そういうもんを弦、御利益を弦とこう呼びまして、御利益を表せるような力を備えたのを宗戻って修験道。今風に言いますと超能力者だ。自然研究して自然の真理を分かったんだ、自然と合一したんだ、超能力だと、こういうふうに、言っているんで、仏教を廃仏毀釈であんなの外国だと言って神道になりましても修験道はやれるというわけで進んだんです。でそのあの天輪をこうしたっていうのがですね、やっぱりなんて言っても仏教のお寺に所属したんです。この修験道が、仏教が制度ができまして、でそれが三井寺をあの根城にする修験者たちを本山派という、それからいくつものお寺、三十いくつものお寺なんですが、そのお寺が我がお寺のこれは修験者だってこういうの、我がお寺っていうと東山っていうんです。憲法ですと東流っていうんです。私の流儀っていう、私のことを東人っていう、東山派と本山派というのがありまして、内山永久寺は東山派に属している。ですから修験者の中でも内山永久寺に属していた、長滝村の一兵衛さんも東山派の修験者であったということです。で、まあその東山派の修験者が金剛山にも大きなお寺があったんですが、廃仏毀釈でやはり、潰される、まあ、寸前になったのを修験道でもって建て直した人、これが志村氏雄亭という人がいた。でその志村氏雄亭がを頼んだんです。こう来まして勤め場所にですね、勤め場所に、何て言っても修験道だというと日本古来の神だ、そういうわけで、そしてですね、勤め場所を修験道の道場であると、まあ金剛山自福寺っていうんですが、今金剛山っていうと後ろの大きい山で、手前の葛城山っていうのと別に呼んでます。 けど昔は葛城山のっていうと金剛山まで含んでたんです、大和から見てあの山っていうわけで。で円の大津野っていうのは葛城山で修行したということになって、葛城山の超能力者なんです。ですから金剛山って言ったらその修験道の根拠地という感じがあります。その金剛山のお寺が水尾下の、自福寺の住職になって修験道で再興したという、あの住吉雄亭という 坊さんを頼んだわけです。坊さんといっても修験道です。でそのちょうど日本のですね、この天理人道教育というのはそれと似通った性質を持ってた。仏教でも神道でもそれよりもっと多いのはイザナギイザナギが天地を作ったその真理であるというような言い方で、天皇教を飾るために盆山も神職も皆共同職にして、国生みの神話、天孫降臨の神話、神武天皇後藤世の神話、天皇制の起源を建国神話というんですね。これをこういうのを教えさせるということを日本の政府がやってましたから、それに乗りまして、あの修験道が活躍をしたわけです。でそういう形でもって津上芭蕉に修験道の設備ができて、堺真言教会というんです。自福寺の名前が堺真言教会、東山派は真言宗に所属するというふうになってましたから、国の制度の上で、で堺真言教会の三島村説教所または出張所という形で修二さんがそういう考えを呼び込んだわけです。でそこでもってやったのは、何しろ修験者ですから超能力者にお願いしてご利益もらうというのは原則、拝み祈祷だ。お前様が禁じていた拝み祈祷でいくでなしというそのことなんですね。それでその時にまさに神仏混交という形が勤め場所には、これはあの週刊新潮で問題になりまして、週刊新潮の記事のですね、この小さなところにですね、ここに180万神女も知らない神様の本当の姿、秘宝、隠された宝と、こういうふうな記事が出てます。ここに絵が出てますが、これが勤め場所に修二さん、山沢さんが日暮雄亭に書かせて書いた、これ心臓です。これが5枚で五福ですね。この巻物です、軸ですから五福っていう、一対ずつのこの蛇体で人面蛇体の一対ずつの蛇神の絵でもって、これが国蔵たちの御事です、表谷の御事です、伊賀神の御事です、伊賀神の御事です、というと当てはめた。別段これは日暮雄亭が考えたんじゃなく、当時吉田神儀官僚でも天皇の先祖の神は蛇神です、大体日本は蛇神信仰の国だったんです。でこれを部屋のところに飾りまして、そして真ん中に星曼荼羅、これは長岳寺の星曼荼羅ですが、日暮雄亭はこんな綺麗な絵を描いたんじゃなく、ここに書いてある仏様の頭文字並べました。頭文字は簡単ですね、サンスクリット語の頭文字でもって全部書いた。でこの絵は天輪王曼荼羅と呼ばれて、天輪王曼荼羅を飾ったわけです。で天輪王曼荼羅、これは後でいろいろこの勤めと授けでもって言いますが、 当時の孫馬生はこの星曼荼羅という天領曼荼羅を祀ったと。で天領曼荼羅には一時近隣曼荼羅という天領曼荼羅もある。これだいぶ違うんです。でこちらは坪坂寺の一時近隣像という天領曼荼羅、この場合には中尊は大日如来の姿で書いてありまして、そして王様の持っているものとみんなが思っているのはこれは私のものではない、世界を助ける借り物であるということを説いて世界を助けた理想的王という経文ですから、この曼荼羅一時近隣像の時には私らは南無天輪王という時は天輪王になって人助けいたしますという心定めの時にはこっちの曼荼羅が多く救われる。こっちも拝んだったら助けてくれっていうのもいるんですよ。こちらの星曼荼羅という方は多くは釈迦如来の姿で真ん中に書いてありまして、それで北斗七星が出てる、下に供養星って書いてある。供養星っていうのは実月火水木金土、これで七曜星、それに月食の星日食の星って二つがあると昔は思ってた。それで供養星っていう、でその周りに今の女学生たちが盛んに言います天秤座だとか双子座だとか、この運勢何月生まれこうという、これはやっぱりアジアの中央部のですね星の、まあ迷信ですね。でそこに取り巻いているのが28宿という中国の星占いまたは星の祈祷、星に願いをかけて流れ星にお願いすると叶うとか、うん、まあ昔愛しいあの星あの瞳なんて歌ったこともある。まあいかなる星のもとに生まれたかというのはどんな運命を持っていたかという意味に使われていたんです。でその星に願いをかけて御利益を願うという時にこっち使う。で釈迦如来であっても天輪如来と呼んだりした。天輪王という俗人ですが尊いお方だから、世界助けるという尊いお方だから大日如来の姿で書くというので大日如来天輪如来という呼び方もしていた。こういうのがこの星曼荼羅のお願いの方が勤め場所に飾られていた。そしてその欄干のところというんですか、欄干なんて大きいですが、そういう場所の外側のところには三世層地獄極楽、ね、それから前世今世来世というまあ因果応報を教えた、まあ、こう手元で見てほしいのはですね輪廻転生の7日目ごとに裁かれて四十九日だけあの世に行ってこの世に帰ってくる取り返しをするというその考えに基づいた木村修行亭の指導の絵がここに飾られていたわけです。でそういう形でもってその勤め場所が、拝み祈祷の場所になってしまっている時に親様はですねそれではいかんと言って、このまあ言ってみりゃ親様は助かりたいでは助からんでと、人を助ける心に全てがなってくるんだとこういうふうにおっしゃってくださったんです。でそういうことをですねきっちりと教えるためにそれで天輪王公社を親様は壊滅させる、壊滅させるのはこれからの講座の、まあ、来月以降になるわけですが、そのためにその当時信者の方もですねどんな風に流れたかというと こういうお札がある大教会の設立者の家に、家のですね、お社、本石さんに作ってくだもらったお社だという、そのお社に、まあこれ本石さんが作ったかどうか分かりませんが、そういう言い伝えで、ある大教会の創設者の家のお社の中に、この頃、中山家が出したお札というものが、そのまんま拝まれていたんです。で、これが、木村修定という人が、関東の人で、それで関東で修行を始めたんですが、後に武山、武山というのは、真言宗武山派総本山長谷寺、その長谷寺で一生懸命修行いたしまして、で長谷寺では多くの信者に信頼されて指導力のあった人というのが、その功績がまだ長谷寺の周辺に残っております。書いて与えたもの、それからこう書いたのを瓦に焼いてですね、それでまあ手作りのまあ仏像みたいにして、あの信者に与えて、それに木村修定という名前がついてるというような実績があるわけ。それで武山で修行したというので、何しろ真言宗、真理真言宗総本山ですから、このお札を持ちまして、それで本山にその、まあ、解説をお願いしに行ったんだ。でそこ行きましたら、出かけようとしていた方が、あっ、まあ私も来月見ましたらですね、あ、それではこれお待ちください、真っ白なお説明とされました。もう非常に正常な感じがする。今まで背広着て外で会った人がちゃんと包囲を着て、その数珠を構えてですね、さらっと入ってきまして、ご質問にお答えいたします。事務長さんだ、東京関東のお寺の住職さんがこちらの事務長さんやってる。それで次々と学僧を呼びまして、資料を持ってこさせまして、これはこう、これはこうと説明してくれた。それでその結果、これ本命五王土星祭りというのは、いろいろに星に生まれたってありますね。私なんか八白だなんてこう言われるんですが、五王の人、八白の人、まあ、そういうふうに生まれた時でこう星が決まっている。まあ何月何日は何だというのと同じです。その人の運勢が良くなるように祈祷したという、これこちらは沈択和合性相生祭りと、沈択というのは家を沈めるで、まあ上等式の式と思えばいい。和合というのは夫婦が仲良くするということをお願いする、和合性相生というのは夫婦ともども長生きするというお願い。ここで年まで書いてある。そうするとどの大教会って分かっちゃいますから、このところはちょっと伏せとく、ね、その人が拝み人にかぶれたんじゃなく、お屋敷が修二さんと山田さんでもって拝み人に流れちまってんですから仕方がない。お手振りで真理を学びに来た人に拝み人の嘘を教えていた。それでこんなの残すためには大変な莫大な金額が払われてる。それでそこで聞きまして、だんだん聞いているうちに、このお札のこの文字を解読いたしますと、こういう文字でもみんな普段では解読できる学僧が、この祈祷の文句を書いているところでは、こういうお願いは信託はお不動さんにお願いをかけるべき祈祷なのに、この施設はお不動さんがないので、お不動さんがないところでお不動さんにお願いする呪文が書いてあります。そこまで解説してくれました。ですからその場所にはお不動さんの像はなかったということをこれで分かったんですが、こういうふうに全く親様が 拝み祈祷で幾でなしとおっしゃっているのに、拝み祈祷のご利益があるんだよ。親様がお勤めで真理を教えて、真理に基づいた心でもって矛盾がなくなって悩みがなくなり体の調子良くなっているのに、私が祀っている天皇の先祖が助けてくれたんだ。まあはっきり言いまして、武器があって一流無双の兵隊がいて初めて戦争を勝つのに、天皇の先祖を拝めば神風吹いて助かるよって言っといてるようなもんです。そういう大嘘が日本敗戦ということではっきりと表に出たんですが、普通の拝み祈祷というのはバレませんから。親様の教えたのはこれは何かというと、親様のは言葉医者、話医者というふうにご自身おっしゃったというのも伝わっているんです。真理を話し、真理を言葉に出して教える。月の社というのは自然界の真理の、生きているものの真理の、私は社ですよ、私の言葉は、私が教える歌は、私の書いた文字は、話し医者のいわば処置だと、医者の言葉に例えればいいんです。私らはその医者の親様の真理を言って、こういう心構えになりなさいっていうのをそばで手伝うのが、これがお助け人です。お助け人というのは今でいう看護師です。医者は親様で、親様いないじゃないか、私が親様だなんて言うから、口から出まかせ言って金取ろうなんていう野望が出てきちゃう。私が親様じゃない、親様は官老大勤めなんです。それをどう聞くか。私ら何でもなくお手売りやってます。このおじを歌ってるのは親様の教えを、こういうふうに悟りなさい、こういうふうに生きなさいという親様の教えを、親様に教えていただいた節で、親様の教えてくださった言葉で私に言い聞かせてるんです、自分の声で。手振りはそれを体に表して心定めを発揮してるんです。お勤めというものはなんだか分かんない、分かんなくても、お手振りやって踊ってりゃ、神楽あげてりゃご利益ありますよなどというような、いい加減なお勤めじゃいけないんです。しっかりとおじを歌うときには親様の言葉を復唱して、親様の教えた節で歌うということは、親様と共に歌って自分に言い聞かす。お手振りは自分の心すら目を体で表すという、そういう形でするのがお勤めの勤めようなんですね。でそういう点をしっかりと私たちは通したいと思います。でこういう、まあ、今この旬にですね、4月20日頃に売り出された週刊新潮に、修二さんと山田さんが親様に背いて、そういう場所に拝み祈祷の天皇家の先祖の神だなんていうものを祀ったのがボンと出て、やはり旬ですな。親様のご家族、親様の皇帝、それで親様のそばで骨を折った、だから功労者だと威張っている人でも、これが出たら面白くない、自分たちの悪事の証拠みたいなもの。それはっきりとここでは資料として前々から出しております。ですからこれがどうじゃこうじゃ他から文句を言う人もいると思いますが、大抵それは拝み祈祷をやっていながら親様に背いていることを人に知られたくないと言ってグズグズしている人だと思います。で、まあ、そういうふうにここで一応天輪を名字、天輪を公社のですね、拝み祈祷で運営していたところまで 今終わりました。こういう状態ですから、拝み祈祷でいくれない人、真理を理解させるんだとお勤めを教えた親様は、この修理何をやってんだときつくお叱りになるのは当然です。ですから、ごまたいたというこの開演式の時ですね、開演式の時に、みんなが寄りました。何しろ修理さんがその時包囲を借りた、盆さんの衣装を借りたという記録が残ってる。本部には墨染めの子供だか修験者の気分だか分かりませんけども、多分修験者の時に鈴鹿家なんてああいうんですね、もう借りたと思います。です、そういうふうにして修二さんが拝み祈祷の副社長、社長の修行修典をごまたいている斎藤ごまっていうのをたたいている。爪場所に火移るかとみんな心配するほど盛大だ。信者さんは神道に走って親様に背いた修二さんが仏教に戻ってきてくれたって言って、わわわわ当然親様いらっしゃる時一番大勢集まったのはこの開演式なんです。けれども親様ご覧ください、みんなが集まってきますと、勝ち誇ったように山沢良次郎が親様の門屋に行きました。親様門屋からポッと出られまして、でそう見たまま黙ってお下がりになったということが伝えられたんです。これはご存命の頃という高野智之先生の、書いたご存命の頃の一節ではですね、その時の様子が書いてあります。これは後で言いましょう、ちょっと時間の関係で。それで親様は物も言わずにまたお部屋にお帰りになったと当の山沢先生が言っているんです。ところが広報教祖団逸話編の中には、親様がニコニコとお笑いくださって、まあ未熟なもんでもその誠をまあね、ニコニコとお受け取りくださったというように書いてる。同じ笑んでもふんっていう笑いもある、ニコニコという笑いもある。あと全部事実の言葉でも、信者が言いました、ごまたきました、あとみんな事実を書いても、笑ったというそれにニコニコという余計な言葉がついているのが広報教祖が根こそぎ一言で嘘になるんです。ご覧くださいと言っても、物も言わずに親様をひっくりになりましたじゃニコニコされたはずがない、愚か者めという笑いかもしれない。笑いとしたらそういう笑いです。でそういう点をですね、しっかりと私たちはただ形に努めればいいなというんじゃなしに、それが世界を助けるのか世界を破壊するのか潰してしまうのか、私たちの心の持ちようで大きに変わるんだということ、それを承知したいと思うんです。でそれがですね、お筆先に、このところではっきりとお筆先で確認したいということがある。それでまず親様がですね、正教院へ出したお筆先3号4号をちょっと詳しく、重要な切り替えの時ですから、そこのところをちょっとざっとでも追っていきたいと思うんですが、3号ね、その門屋を作る前ですね、これ明治7年に書かれたお筆先ですが、門屋を作るときに、この度は門の内より立ち物を早く急いで取り払いせよ、すきやかに掃除してあったことならば縄胸急ぎ頼みいるぜ。縄胸というのは縄で縄張りして胸のとこ、ここに胸作るよという、で言ってみりゃここに家建ちますよということです。でその整地しろというのは門屋の場所だけじゃなく、門屋と住む場所の間に官楼台を建てて官楼台勤めを教えるという親様の計画がまず 官老大勤めを説く場所、教える場所としての門屋、これを急いで準備しなさいというところから始まってるんです。そして次に出てきますのがこの、七八の歌は一番肝心の親様の教えをお勤めをみんなに教え解説する。親様この時もうすでに77ですから、教えをどんどんと説いてみんなにお手振りを教える主任教授が小寒さんだったんです。その小寒さんを邪魔者扱い、かつて小寒さん夫婦が中山家を継いだわけですね。 農家は小寒さん夫婦が継いだ。若い時から道楽で病気で継げなかった修司さんは、よそへそれでも子供を作っちゃって小寒さんが引き取って育てる、そういう意味なんですよ、あのお修さんっていう意味は。それなのにまた抑え出ていって、小寒さん夫婦が耕している土地まで失うような愚かな真似を修司さんはしてしまう。その結果耕す土地なくなった小寒さん夫婦は夫婦別れをして農家もできない。そこを親様はお勤めを教えて、それに尊敬する人たちが、言ってみりゃ授業料も決めていないのに教えてください、真理の教わり賃です、私たちが助かっていく、次の人を助けてくださいという人たちの協力でもって親様の中山家の勤め場所ができ、そして所帯が維持されていた。修司さんはその時も協力しない。それでいながら国が拡張制になった途端、独身の妹と独身の男だが私の方が孤子だという態度、そこに嫁いたのが山沢さんで、天皇制軍国主義を拡張制とともに押し出して、それで親様綿蔵に、親様と小川さんが綿蔵でこのお勤めを教えていたのに、梶本の家で姉が死んだんだから5歳に行けって小川さん出して綿蔵まで壊してしまう。親様は掘ったてもやる6畳でもって一人でお住まいになっている上空帯の中でこの門屋を作って教えどころを確保してくれた。で伊蔵さんたちが一生懸命これを作るわけです。肝心なのは股間を呼び寄せたり、それで修士に言って聞かすと、水と水のに例えて修士が天皇制軍国主義なんかにかぶれている力づくで富国強兵な子ということを自分でも力備えて物を取れば幸せで偉いみたいに考えてんの、根こそぎ考えを変えないと教え人五感を呼ぶということもできないと、そういうこと思いがここで語られているわけです。これは修司さんをカウンセリングして根こそぎ心を助け一応に変えれば、中山家のそういう施設全部が助け場所として生きるんで、それを試みるわけです。まあ二大新橋さんも本部信用化改革すれば、当時6000人も信用化が入る本部教養部がそのまま親様の教えを説くというものに変えられると、大学は川谷駿教授を配置した、信用化の方は永田武彦さん、二学長の代表会長藤橋光晴さん、生野の代表会長田賀勇さん、それから野人の八島氏、みんな配置してその教育をしよう。そしたら本部そのもんが親様の教えを説いて、官老大勤めの教理がそのまま出たら、その大勢の人間が皆取り次ぎになると、こういうふうにも論んだんですが、逆に二大新橋所さんが倒れてしまいますと、その教育が続けられなくなる。ちょうど同じようなことが、親様は修司さんを説得して根こそぎお屋敷を助け場所にしようとしたんですが、改まらないんですね。 それでそこでもって、修二さんに根こそぎ変える話として、ご利益よりも真実を理解しなさいと言って、この話、悟りばかりであるほどに、これ悟りたら証拠だめしや、この世の人間はじめ元の神たりも知りたるものはあるまい、泥身の中より真を教えかけ、それがだんだん盛んなるぞというのは、この教えを解き出したんです。みんなが考えてるのは、死んだら閻魔に裁かれて通り返しをするなんて考えてる。そんなことではいかん。人間は泥身の中より死も教えかける、それがだんだん盛んになるぞやと、ずっと生き通してそう育ていただいてここまで来てるんだ。これを三号のお筆先でもってもきちんと言ってるんです。この度は助け一条教えるもこれもないことを始めかけるで、まさに今まで聞いたこともない。これ国塚の多神教、神社の神様、一神教のキリスト教、イスラム、それから戦争中の天皇が神で世界を支配する、こんなのも今までこんな神様じゃ話が聞いたことがない、納得できる話じゃない。みんな今まで元始まりの話は口頭無形、信じられないことばっかり話してる。親様は今までにないことを話すけれども、今までと違う、だからとつきにくいけれども、よく考えなさい、これが本当だと説いてるんです。そして生き通しであるということを説いたんですね。それで、今までにないことを始めかけるのは元こしらえた神であるからと、これは今までにない神様にお願いしてご利益じゃなしに、自分たちが真理を悟って世界を変えていく、それで親様が教える真理、お勤めの教理が神で、それを理解してそれを伝えられるようになったら、あんたも神の社になれるんだよと。それが皆雛形通りの道を通りたことなら、皆雛形同様の理に運ぶな。親様だけが神の社じゃないんだ。正しく親様の教えを理解し、正しく伝えられたら、あんたも親様のお助けになる。助ける人を王なんてつけるのは、よっぽど自分のことを、私はお助け人ですってのは、なんで王ついてるのか。世にも優れた親様の代理やるから王っていう。昨日の私が今日の私にシャッと脱いでお辞儀するのは、お助け人って言葉だ。そういう生命の根源、発生の真理というものを、この三号でもってどんどんとこう言っているわけです。そしてそこで最後の28から33は、それに基づいた道徳の根本からの違い、君主君恩だの親の恩だの説いて絶対服従をしなさいと、権力者が自分の親にして子を説き、君にして忠を説く、これはこんな醜いことないのに、それが正しい教育だと勘違いしている。それを親を親の心違いのないように早く思案をするがよいぞやと説いてる。親様のは親心だよと言ったのは、産んで育てて幸せに暮らしてくれと思って働くのが親なんだと。ところが君主っていうのはどうなってるんだ。槍一筋、刀一筋で服従しなければ殺すぞ、物を持ってこいと言って君主が生まれるんです。君臣というのは、そういうまだ君臣というのは権力者の助手を臣下という、民というのは働いて捧げるの、民というのは奴隷のことなんです。メクラドーレンというのを字にかたどったのが民という字なんです。君と民というのは暴力の支配者で物を取る。 取って祝うというのが君主なんです。親というのは産んで育てて幸せに暮らしてくれと、はっきりと自分の子供後輩の幸せのために自分が働き切る、はっきり言うと食って生き延びてくれ、助け合って幸せに暮らしてくれ、それができるもんなら私の体食ってくれ、これが親なんです。親が子供は親に仕えるもんだなんていう、そんな考えているからみんなおかしくなっちゃうんです。孝行を説くと不幸者が出る、忠に説くと謀反人が出るんです。それを孝行を説き忠に説けばいいと思っているのが、これがですね、この世なき思う心は違うでな、子がなくでな、神の口説きや早々と神が知らしてやるほどに、いかなことでもしかと引き分け、親々の心違いのないように早く思案をするがよいぞやと。親孝行や忠義を教えてこの世は収まらん。天輪を明神も、天輪を後者も、忠義孝行を教えて舌が服従すれば収まるというように教えてる。根本が違う。親心で自分の体食べて育ってくれというくらいの親心というものはそういうものなんだと。要は今孝行と言いましても、家の中では孝行だ、国では忠義だっていう。親大事なんかしてません。子供に権力を渡し、子供が営業権を持ったら親従いなさいです。これは武家の制度というものはそういうふうにできていた。槍一つで君主にお仕えするのは人殺しの能力があるから毒が来るんです。年取ったら人を殺せませんから、子供が家督相続するんです。そしたら親は親孝行せえなんて言ったら何を言ってんだって言います。親は子供に仕えなくちゃいけないのが家父長制度なんです。親心ではなしに権力支配、これが家父長制道徳、天皇制軍国主義の道徳です。それを親々の心違いのないようにというふうに言われているのがこのお筆先です。そしてそこでだんだんと何事にいてもこの世は神の体を支配してみよう、人間は皆々神の貸し物や、何と思って使うているやら、力備えたら人を服従させて、それで取った威張ったというような考えではいかん。奪って威張る、これが人間に出、それが立身だと思ってるんです。そんなことではいかん。ここで借り物の教理というものが出てくるんです。天輪王になって人助けしよう、そのために世界のものはある、これが借り物の教理です。俺が人を倒して威張りたい、そのために物もあるんだ、それから奴隷もいるんだと、暴力で人間を家来にして従うんだ、これが一番いけないんだというように道徳の根本を改めたんです。でそれがですね、まあ横にいるのがですね、何しろお筆先と勤めの理が真理というのは1号の21-22-23が勤めの理が官老大勤めの教理が神ですよと言ったのがこの理です。で3号行きますと、助けでも拝み祈祷で行くでなしと、いうこういうふうにズバリ出てくるわけです。自分が物を持ったから幸せ、支配者になったから幸せと思ったら違う、それましてそうしてくれと願ってそれになることが信仰じゃない。このところはよろずのことを説いてるんだ。よろずのことって言ったらこういうことだ。世界の始まりだし人類の始まりだしが泥水の中で死も教えかけ、それがだんだん盛んになって、それで死んで生まれ変わって通り返しの世界なんかじゃないと、
皆生きてきたこの生き物がどれも環境に合わせて調和を保っているからこそ生き続けてきたんで、死んだものは生き返ってないんだ、根本から考え改めなさいと。全て良きことをしながら環境に合わせてそれぞれ違っているんで、元を立たせば一列兄弟、助け合ったら幸せになるんだという、この助け合い方を天保九年に教え、理解できるだけにだんだん盛んになるぞよと説いたんです。これが陽気世界の始まりだし、そしてそれが私はその人類の命が流れている中、私というものを見たらこれは永遠の命なんかない、子供孫には永遠の命はつながるかもしれないけど、私はここで115歳寿命と覚悟しなさい、数十億年のこの生命の歴史の中で、なんかしかも俺 NHK で言ってますと、1年に例えると12月31日のもうどっちが赤組勝ったか白組勝ったかボール投げるような時間にまでなってるんだっていうんです。地球の歴史の40数億年で今っていうことを考えると、私らの知っている人類の歴史なんて数百万年なんていうのはそんな短いんだっていう、その最終段階が今なんだ、そういうことをもう NHK の放送で考えさせてる時間、35億年、これは本部がですね書いて出しました。チラシがですね、これでかく拡大したんですが、本部の書いたチラシがこういうチラシが出て、35億年命が誰にでもある、もう本部が切り替えたんですよ、死んで通り返しするためにまた生まれ変わってきましたという、あの経典は100年歳前にもうカットされてるんです、変わってるんです。全生因縁は通り返すために悟んじゃない、全生因縁受けて今があるんだから、親の通り方先祖の通り方を反省して助け合うようにしなさい、経典までそう書いてあるのに、昔の経典読んで通り返しのためにまたこの世に帰ってくるなんてまだ喋っているっていうのが今の、その方が言われるという人たちの横着です。経典を買い替えていない教会がほとんど大部分です。今はもうこの臨床心理士の大学院作ったということを、それを何だ矛盾してるじゃないかと言ってその方が潰れちまったら大変ですから、本部もいっぺんに切り替えてるんです。35億年生き続けてきた命、これが大事なんだと。これ42億円という学者もいます。な数十億年って出て書いた、数十億年生き続けてきたけれども、私という意識を持ったものは115歳で終わるんだ、あと何年生きようと、最終段階で互いに助け合って助け合いの要求さんの生涯に完成できるか、最後まで倒し合って恨んで憎しみ合って生涯終わってしまうのか、さあそこはめめの胸次第と郷土史でも教えてるんです。その切り替えを今しっかりと受け止めるか受け止めないかが大事なんです。そしてその後にですね、よろずのことを理解して、そしてそれを理解して通るで、今説が来たと、時節が来たということを筆先で59から後を聞きますが、神楽勤め、官老大勤め、教育の旬が来たという意味です。親様が説いて、それから今までかかったんです。そしてこのことをですね、高山の説教を聞いて、これもう時間ですからポンとこう3号の終わりに来ますが、高山の説教を聞いて真実の神の話を聞いて幸せ、 日日に神の話をだんだんと聞いて楽しめ、高貴なるぜ。このことをしっかりと身につけて通りなさいと。そしてここにですね、この生き通してきたら、記憶というものは今の今日の意識だけじゃないんです。無意識の中に私たち三十数億年の歴史が記憶されてるんです。忘れてるけれどもここに左右されてるんです。そしてそれは倒し合いの世界という常識は普遍的無意識、人間の本性は闘争本能と思って、そして長年争い続けてきた全焼因縁を記憶してるんです。島国で育とうが山国で育とうが争いの歴史をずっと持ってるんです。そして生まれてからもう個人的に我が家の家風、この家風でみんな違うんですけれども、それを官老大勤めで生き通しなんですよということを自覚させ、共通の教理はこのカードの元乗り、どんな動物もこのミミズであろうとコケであろうと調和の中で命が生まれ、調和を取り続けて生きてきたんです。ですから人の喜び楽しみに生まれついているというのは人間だけじゃなしに、ミミズもコケも青みどろもそういうものまでみんなそういう本性を持ってるんです。それに気づきなさいと。そして争いの前哨因縁があっても私たちは自分で親様の言葉を縮小して、そしたら助け合うのが本当だと思ったらそれを身振りに表して、朝晩自分で崩れよう喜べなくなったら自分一人でも歌ってお手振りやって、そして今までの争いの癖を十二九代の手踊りというフィルターとして心遣いに表したら明るい顔なんです。人を助ける言葉が出てくる、行いが心定めとしてこれからの行いを私たちに作ってくれるんです。そういうふうに切り替えるのが私たちの信仰なんですね。それが高山の説教と、富国強兵と言っても幸せありません。取って威張ってもしょうがないんです。互いに助け合う喜びを知りなさい。これからはですね、陽気づくめの世を作る何十助けの生きがいで陽気に暮らすこの私という自分の生き方をしっかりと定めるために親様はこの道に説かれたんだということを確認して今日は終わりにしたいと思います。質問がございましたら、水の授け、授けっていうのに声の授けっていうのと水の授けっていうのがずっと近頃までみんな見てきたんです。で、声の授けっていうのは、これ授けっていうのは入門の式だって前々から言いました。で、それは入門の式やるときですね、授けっていうのは実際には真言宗武山派のあそこを行きますとこういう曼荼羅がございます。で、その曼荼羅を引きまして、それでここにですね、目隠しして、それでこれハスの花びらと思って投げるんです。目隠して、阿弥陀様のところにあんたの花びらが行きました。それで阿弥陀様の心になることから仏弟子になりなさい、入門の式を授けて、で、これを全部ここから勉強し始めまして、阿弥陀様だけじゃない、こっちは薬師瑠璃光如来、これは東の空が夜明けきれいに瑠璃色に輝くのんで薬師瑠璃光如来、ああいう美しい空を見ると心がすがすがしくなる、汚れが現れる、それが薬師薬なんです。それでこの働きも理解しました。四仏四菩薩みんな大仏如来の大日如来の 役割分担している四仏四菩薩の詩もみんな覚えたら、
自分が大日如来と同じくらい真の人間になったわという時に、教えてよろしいという許可が出る。これを伝法感情って言うんです。真理を伝えてよろしいと。これお道では親様の教えを唱えて身振りに表すということが、ただ真似してんじゃなしに、理解して人に理解させるようになったら、十二くだりマスターしたら人に真理を伝えてよろしい。これがお授け許しなんです。お授けを許すということは、新聞社の前でったことやってここに何かご利益もらうんだと、こんなことじゃないんですよ。三日浦歌を親様の心、神様の心と思って自分にしっかり言い聞かせ、それが表に表せるようになって、人に間違いなく伝えられるようになったら、親様の神様の心を伝えてよろしいという、この許しを授けを許すって言ったんです。してもらうのを授けをしてもらう。曖昧になっちゃったんですね。入門の式がお授けしてもらう、これは恋の授けなんだ。なんでっていうと、一下り目二下り目って三日ぐらいと教わってますから、教わり始めが一下り目です。ですから何しろ恋の授けのことをよく知りなさい。よくそれから十二下り分かっても、あんたはこの物を持ったら豊かだと思い違えて争って苦しんできた。それが三代の頃を持ったら遺産で通れるんだ、助け合いの喜びがあるんだということで、切り替わって助け合いの人間に生まれ変われたんだ。